主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
お
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれきね324回です。
324、
はい、ちょうどケリーさんデパートにもね、
うん、
北海道物産展が来ておりましてね。
ありますね、よく。
ふらっと立ち寄ったんですけどね、
うん、
北海道物産展とか行くとなんかついつい買っちゃうものってあります？
バターサンド、
あ、六花亭の、
うん、
レーズン入ってるやつよ。
そうそうそう。
あ、
嫌いなんだっけ？
私レーズンが苦手。
ああ、そうなんだ。
バターあれだから、レーズンのないバターサンド作ってほしい。だレーズンじゃなくナッツでもいいのにね。
あ、いや、あれはね、レーズンの甘酸っぱさがアクセントです。
いや、苦手なんです。
あ、そうですか。
今回ちょっと久々に行ってね、うん、ちょうど秋のこの時期にあると、
うん、
じゃがいものたお団子みたいなのあるじゃん。
あ、
じゃがいもの生地で、
芋なんだっけ、
肉まみの具材が入ってるやつ。
はいはいはい。
あ、でそれスープで
芋、潰した芋となんか粉で作るやつね。
そうそうそうそう。
で中になんかが入ってるやつね。
肉まんの生地みたいなのが入ってるじゃん。
生地じゃないでしょ、中身。
中身
生地。具でしょ。生地は。
あ、そうだ、ごめんなさい。そうだそうだ。
具でしょ。うん、
で、うん、で試食すると必ず1個食べさせてくれるじゃん、
スープみたいな
のね。そうそうそう、
はいはいはい。
でお鍋に入れて食べようと思って買っちゃうんだけど。
へえ、そう。
あ、美味しいよ
本当に。
うん、
食ったことねえな。
あ、ないの？え、試食もないの？
試食はあるけど買って食べたことないね。
あ、お鍋さ、今いろんなほらお鍋の素あるじゃない。 ああいうのでさ、
水餃子みたいな感じで
入れるけど。そうそうそうそうそうそう。でちょっとチーズ入りの買ったら美味しかった。で、あとなんか、タコの、なんか、なんだっけ、ちゃんじゃ漬けみたいな、ちょっと。
あ、唐辛子の、
キ
ッとした、塩辛の辛いみたいな。そ
う
そ
うそう、買ったんだけど、もうさ、タコが取れないから、
今ね、
うん、イカも取れないって言ってる
さ。イカもね。
サンマも取れないって言ってる
から。そうですな。
どうすんだろうね。魚みんなどこ行っちゃったのか
しら、ね、どこ行ったんでしょうね。
あれ絶滅していなくなってんのかな。
そういうわけ
じゃないでし
ょ。魚ってほら結構周期があるじゃん、
うん、にしても少ない。にしても
出てくる、まあ、そのね、その、ね、中国とかが乱獲したとかいろいろな要素もあるんでしょうけど、
分かんないもんね、うんうん、ね、まあ鮭はね、ノルウェーとかね、北欧の方から回ってくるから別にいいかなって思う。う
ん、ええー、うっさん。
国産の鮭の方が美味しい。
国産の鮭の方がうまいじゃん、ノルウェーのやつとか油っぽくない？
あ、でもあれ、そう、かっぱ寿司で食べてほしいじゃん。
いやいやいやいやいや。焼いたりしたら特になんかもう油がニュワーってなるから。
なんかトロサバ、なんかああいうところのさ、うん、焼いたのも食べると結構ギトギト。
焼き鮭はやっぱり日本の銀鮭はちょうどこのいい加減じゃないですか。
美味しい ね
ご飯がね。
やっぱさ、日本酒って和食に合うように作ってあるんだよね。珍味とかと一緒に飲むとね、美味しいね。いいね、日本酒ね。これでちょっと飲んだけどね、
うん、
さあ今日はもうですね、あの時あの人は何歳だったかシリーズで
連続、
はい、
第2弾
第
4弾
ですね。
総計で言えば第4弾、
うん、もうね12月になってきてるんですよ。
もう入ってんの？
まだかな、そろそろ
11月終わろうか、
うん、
はあ、
12月入ってるかなってことなんですよ。
う
そうすると忠臣蔵の季節なんですよ。
ああ、そんな古風な
ことをお考えにな
るんですか。そうそうそうそう、うん、
なので今日はね、
はあ、
人情松の廊下の事件があった時のに、
はあ、
まあ、いわゆる元禄時代の人たち、
うん、
有名人は、まあ、おいくつだったのかしらというの
で
やっていこうと思うんです。
ほう。
で、まあ、 あんまりですね、忠臣蔵の話って、
うん、
大枠の話は知ってますけど、
あら、
詳細なの47
詩
47詩の
47詩っていうのはもうダメだ、ね、
はい、あの人たちも誰が誰だかさっぱり
四十七詩って誰か思い浮かびますか？
大石
黒、それはダメだよ、そんなバカでも分かる
あのね、堀江康部、
おお、
阿部寛がやってた
いや、役者ベースはやめなさいああ、堀江康部、はい、
うん、
あ
と名前が、
あ、本当に、うん、安部のお父さんとか、
森の石松、
森の石松はヤクザじゃん堀部安部のお父さんだから堀部さんじゃないですか、堀部弥平、
まあ、わかんない、
本当に大体ほらおじいさん役の人がこう
やってたよね、うん、あのほら暴れ発着のお父さんやってた人も出てたじゃん、
どれの時、
あの中村
東の栄心、
あ、そうそうそうそう、うん、あれでも途中であのこの四十七士に
入らないけど、脱落する人、
うん、でいたよね、
あ、
うん、
それは どれのこと言ってんの、それはどの忠臣蔵のこと言ってんの、
元禄両乱、あの中村勘九郎さん、勘三郎になったのかな、
あの人ですね、あの亡くなっちゃったね、
わかるよね、
何年前かな、
もうだいもう四五年経ってきません、勘三郎さん亡くなってね、
はいはいはい、
もうだって息子が、息子でしょ、あの金栗思想やってた人、
ああ、そうね、まだすごい子供でしたよね、
もうね、
デビューのほら子供の時のとか覚えてない？
すっごいあのスパルタでさ、叩かれてんのよね。あんな今さ流したらダメだよね。虐待だよ。
ダメなのかな。
このゲイでさパチーンって ぶっ飛んでたの見たもん。勘九郎さんの時でしょ？勘三郎さんが、あれちょっとショックだったよ。
うん、元禄両乱、
はい、
うん、はいはい、
それ世紀末ぐらいじゃない、
99年ですね、うん、よく覚えてね、
はい、あのなんかオープニング曲が好きだったの
全然
覚えてない、あれあれあれあれ、これ元禄両乱は、あの鈴木保奈美がこのドラマの出演を最後に引退したんだよ確か。
鈴木保奈美ってもう出てないんだっけ、
で今はさまた女優復帰したけど、
鈴木保奈美は何役なの、ちなみに
染子役だった
と、染子って誰、
あの柳沢義康、
ああ、押し付けられる、そうそうそう、あの、はいはいはい、
架空の人物でしょ染子って、
本当に、え、綱吉になんかあ
れじゃ、綱吉
押し付けられるやつでしょ、
そうそう、綱吉の側室目掛け、
うん、
で柳沢義康にこう押し付けられてみたいなので、で、
はあ、で本当だ、
染子さんの地元にいた彼氏が吉田栄作なんだよ、
ああ、ランチなんだ、ああ
っていう、
はあ、
吉田栄作ってさ、
それそんなんなんかそのサブの話じゃないどうでもいい話じゃんけ四十七士は、
まあ、あまり分からないので、皆さんでも
堀部安兵衛だけ、
はい、なのでどちらかというと基準は八代将軍吉宗かなと紹介する人たちは、
あ、というか四十七士が一人も入ってない、
いや、だって大石倉、
いやいや、これ親分やし、
で、あと力さんと、
いや、息子や
はい、
マジで、
だ、
怒られるよ、
あと誰、40、いや、皆さん47で言えん
の、いや、さすがに全員はちょっと厳しいな、
いや、ウキペディア見たら分かるよ、
もちろん、誰が有名かな、
なんかその堀江康兵衛さんは、
うん、
なんかね、剣術が
そうそうそう、
ちょっとたけてるんだよね、
敵討ちの話とか、
なんかロケでいっぱい阿部寛人切ってた、
うん、いろいろほら必ずエピソードがあるじゃん、
一人
四十七士って大体その、
なんか中山エミリを 中山エミリがどっかの商人の娘でさ、なんか事情あこう赤穂浪士だって身元隠して付き合って、うん、なんか
情報を大工のあれでしょ
仕入れてた
人とか。あの人は誰だっけ、小野寺十内、違うな、誰だったかな、はあ、
うん、っていうエピソードは覚えてるけど、
そうそうそう、大体そう、いろんな、うん、そうそうそうそう、
で覚えてるのは元禄両乱で覚えてるのは大石蔵之介が、
うん、
京都で足立由美を目かけにしてたとか
目かけの話ばっかりじゃん、
うん、
はあ、
それぐらいです。
映画とかもいっぱいあるじゃん。
いや見たことない。あのだからほら元禄太平記とかで、
うん、
江守徹がなんちゅうの、うん、あの消防士みたいな、江戸時代の消防士みたいな、
ああ火事
衣装ね、して雪の中歩いて、
う
ん、うんってこう
な
ん
ちゅうの災害をね、
うん、振るとか、そんなシーンしか覚えてない、うん、
それが何な
んだから僕の知識はそこまで。
ええちょ、え江守徹がやったのは何なん、映画
大石蔵之介じゃん
っていう映画、
ちゃあちゃあ元禄太平記、
太平それ大河、
大河大河、
ああ
昔の
あれは、あのほら日テレで年末時代劇で最初ほら里見浩太郎が大石蔵之介をやった、
見て
年末ここ時代劇見ないの。
昔はやってたけど、
白虎隊とかほらやったでしょ、タバルザ
カとか、チラチラしか見たことない。白虎隊は見たよ、あちょっとあのお墓で死ぬのは見た雪の中
知ってるわな
はい、行きますよ、はい、だからぜまあ一応人情松の廊下
だ
って
、これは片落ちだな。
あ本当、
なんで四十七士が誰も入って、それこそ堀部安兵衛ぐらい入れてあげない
よ。じゃあ後で、じゃあまた後でね、
うん、
とりあえずまだ元禄時代の人ですよ、
うん、
まあでも人情松の廊下なんで、浅野長典さん、
浅野匠守、
人情松の廊下は1701年です、
うん、そうですね、
はい、
元禄14年
で、年齢はですね西暦で、単純に引き算しているだけなんです、
うん、
なので満年齢とか数え年とかは、
まあ、まあそこは大目に見て
やるんです、はい、いい加減なのでだいたいこれぐらいだなと思ってください、はい、うん、はい、浅野長典さん、
はい、
はい、34歳です、
うん、
これさ、吉良上野介にさ、
うん、
いじめられて、
うん、
メンタル病んじゃって、
うん、
死んじゃ、ご乱心するわけでしょ
ああ、そうな、
違うの、
いや、まあそんな感じですけど、うん、
34、ちょうど、あ、でも、どうなの、この浅野匠守ってのは、
うん、
浅野家ってまあまあな大名家じゃないの、
本家がね広島藩主じゃないですか、
文系の人でしょこの人、
まあ後半はまあその浅野家の文系なんで、うん、でもまあ大きな大名です、うん、
がやっぱりこうやっぱメンタル弱い
よね、15万石かな、
うん、大きいですね、うん、それがご乱心、
メンタル弱かねえだろ、
なんでメンタルクリニック行きゃいいのにね、
メンタルクリニックどこにあるの、江戸にあんの、
江戸城だ、そういうのは福利厚生ちゃんと江戸城幕府もしないとダメだよね
いやそれいじめがひどいんでしょ、う
ん、はい、まあ浅野匠守、
うん、
長典は34歳でそのまますぐ死んじゃうんだっけ、1日2日後にはもう切腹、
即日切腹です、
ね、即日だ
ったんだよ、はい、その日のうちに、うん、
あれ何、この吉良上野介を切っち
ゃった、ごめんなさい、5万石ですね、
5万石ですか、はい、うん、
まあまあでもまあ
大きいよね、
中堅の
大名ですね、
大大名
じゃない、大名ですね、
うん、はい、芸能上ぐらいかな、
はい、
うん、はい、はい、で吉良が何だっけ即日切腹
で、うん、これ何、その江戸城で人情だったを下から、
うん、
あの松の廊下で下からとか、なんか
城中はまあ一応人情はダメってハットっていうことですね、
刀なんか持たさなきゃいいじゃんね、
いやそれは武士のたしなみなんで、 もちろん例えば、ね、将軍様を守ったりする可能性はあるわけ。その場合は抜刀はもちろん OK なわけで、私刀でね、個人の理由でその抜刀して切るっていうのはアウトです。
なんで即日死刑なんだ。
でもそこが型落ちたっていう話で、そもそも討ち入りなわけじゃないですか。
あ、
一国一城の主を即日切腹にする。でしかも相手、ね、喧嘩、武士の理由、ね、戦いです。喧嘩って喧嘩両成敗が、
あ、そうだね、その言葉もある
ですけど、裁判もないんだね。裁判もなくて即日。
あれだ、これ江戸城内じゃなく、うん、城外だったらもうちょっと変わったかもしれないな。まあ足らればいたって仕方ないけどね。まあ、
そうですけどね。でもこの日ってほら、ね、勅使、天皇家の勅使をお迎えする大事な日なのに、はい、場所もわきまえずっていうのは、まあ、より重いって話ですよ
ね。それは自重すべきだよね。
けど、まあ、そこに至る過程があったんだという。辛かったん
だろうね、うん、はい。匠の神の奥さん、
はい、
アグリさん、
アグリ、
陽善院さん、
陽善院
27歳、
うん、
34歳の旦那と27歳、まあ、はい、いい感じです
ね。非常に仲のいいご夫婦だっていますね、うん、
宮沢りえだよね、
まあ、あれで言えばね、うん、まあ、年齢も近いし、うん、
そうだね、
そうし、
東だったもんね、
うん
うん、まあ今ね、東も朝のニュース番組やってるからね、
日曜日やってますね、
うん、見たことある？
たまに。
本当、うん、見たことない。
あ、そうなん。
全部出てる。
そういうことか。
はい、匠の神の弟さん、
浅野大学
長広さん、うん、
はい、
31歳、
三つ違い、
うん、まあこんなもんか、
うん、
はい、大石蔵之介さん、
うん、
吉高さんっていうんだね。
吉地か、吉高、
うん、吉高、吉尾って書く
んだ、ね、吉尾さん、うん、
42歳、いいおっさんなんだね。
いいおっさんですね。まあ、
う
ん、
でもそうだよね、江守徹にしても、
うん、
勘九郎さんにしても、
うん、
おっさんだよね、そういやね。
そらだって
若いお兄さん俳優じゃないね、
うんうん、そらまあ主役だし過労ですからね、うん、
でもこの人ってさ、
うん、
あれでしょ、兵庫に待機してる、いなんていうの、国家老なん
でしょ。上代家老ですか。そうそう、国元の総責任者ですか。
が、じゃあ江戸の浅野さんち、うん、江戸家老は、
江戸の家老っていうのは基本的にその幕府との交渉とかをやる仕事 で参勤交代でほらお殿様いないじゃないですか。いない時は もちろんこの人が国元の最高責任者だし、
じゃあ
お殿様が江戸に張る間は事実上家老が最高責任者
だし、ね、だから大石蔵之介は阿公藩の、
うん、
まあ、ナンバー2みたいな感じ
で、ナンバー2だし、まあ、お殿様ってそんなやらないじゃん、うん、あしろこうしろなんて。
そうだね。じゃあ江戸の浅野さんちの、
うん、
あ、匠の神が阿公に帰ってる時は江戸はお留守じゃん、
うん、そうそうそう、そこにはまあ江戸家老
って人いますけど、江戸家老はこの47
人入らない。江戸家老の人は入らないね、抜けるね、
抜ける、逃げていくの、
うんうん、逃げるか、う
ん、あんまり中心じゃないんだ。
中心じゃないね。
あ、はい、息子、
はい、
大石力
義兼、うん、
13歳、
13歳、
こんな子連れてさ、
うん、
打ち入りするの。
だって最初ダメだって言われるじゃないですか、うん、お城の大体ほら表情の場面で、
うん、
打ち入りの時には、うん、お前はまだ入っちゃダメだって言われるけど、
うんうん、言われてた、ね、でもついていくじゃん、
でもって言って、だからギリギリですよ。
中学生よ。
で当時は違うじゃん。
違うけど中学生
じゃん。学校ねえし。
ないけどさ、待って、まださ。
ギリ大人です、
うん。まだなるかならんかぐらいな。
侍の子っていうのはそういう問題じゃないんだよ。侍の子はそういうもんだよ。
でもさ、
親父が行くっていうのに私まだ家で待ってますなんて言わねえよ。
だって42の人はもういいじゃん。
うん、
13歳ってこれからじゃんね、うん、まあそこがまた悲劇性でドラマが生むんだろうね、まあ、そうだし、実際死んじゃうんでしょ。
もちろん切腹します。
うん、かわいそう。はい、奥さん、陸さん、
陸
大竹しのぶやってたね、
だその時、
うん、32歳、
うん、
ほらまたおここもこの夫婦も実際違う。
ああ本当だね、うんうん、
やっぱ実際夫婦ってドラマになりやすいのかね。
ねえ、まあ当時はそんな感じだよね。結構、うんうん、まあ若い奥さんみんなもらえますよね、
はい、
うん、
あとおすすめのじゃあ四十七士どなたか。
で堀部康兵衛は、
はい、
31歳です。
31歳、ああ、うん、いいね。
1670年生まれ。
もうちょっと
バリバリですよ。
どうだ、うん、その刀とかさ振り回すのってさ、うん、これスポーツ選手でもさ、うん、まあなんか結構おじさんおばさんになってもできるのもあれば、
うん、
やっぱ若い時じゃないともうダメっていうのもあるじゃない、うん、刀ってどうなの。
大変でしょう。だから戦場でね本当に命かけて必死で切り合いをしたら、まあ15分から20分が限界って言いますね。
あそう、うん、じゃあ31ってもう
まあまあまあ
ピークは過ぎた。
でまあその代わりちょっと年いくとほらこの技のあれがあるじゃないですか。そのうまい距離とかね、若いうちはがむしゃらにいっちゃうから、まあ本当に20分でヘトヘトになって、だちょっとこう交代しないとやっぱり1時間戦うっていうのは多分無理だと思うけど、
できない
ね、うん、その分技でね。
僕31の時15分戦えない
と。あ本当に24時間も戦えない。
あ僕24時間
戦えない戦えない人、
はい、え大体1日1時間労働ですから、
うん、
はい、
堀部はほら大体あのほら打ち入りの時あの、
うん、
清水一学って言ってあのなんだっけキラケの剣術使いの人と、
うん、
でほら氷の張った池にドボンみたいなシーンで、うん、出てくるでしょ。
覚えてない。雪は降ってたの覚えてる。
絶対ほら庭で切り合いになって氷の池にはまるシーンあるじゃん。まあ、うん、はまるのは堀部じゃないけど、うん、
なんかほら米蔵に隠れてるの覚えてる。
最後はね、うん、最後キラが見つかるのは隅蔵ですけどね。
あ隅蔵か、うん、はい。そんなキラ光月之助義久、
ああ
60歳、
うん、
還暦。
せやね、
いわゆる二世代ぐらい違う。
浅野の倍なんだ、
うん、親子ほど離れてて、これがパワハラするわけでしょ、う
ん、なあ、まあ30上の人やったらちょっと我慢した方がいいかもしれんな。長野の年寄りは年いなぐらいの。
そうだよね。
ねえ、
まあね、こういうねパワハラしたとかそんな言い方するとこのどこだっけ、愛知県だっけ、このキラーって。
ああそうそうそう、
なんかそっちは、
ね、下半島のね、
いいお殿様だったと、
まあ、地元ではメイクって言われてますね、うん、
まあドラマ的にはもう悪役で、
まあねそうしないとまあ際立たないというか気の毒っちゃ気の毒です
けど、うん、名悪役です
ね。まあまあ確かにね、うん、
はい、息子さんですね、
はい、
義親さんは15歳、
義理の子だっけ。
はい、
上杉家からの養子だよね、
うん、で本当の息子は上杉綱紀、
そうそう養子に行っちゃう、
はい、この人は38歳、
うん
うん、だから60歳の父ちゃんに38歳の息子、
うん、
何吉良家と上杉家って何仲がいいの。
仲いいのか、まあどっちも名門ですよね、うん、吉良も上杉も。
上杉は名門
だし吉良家もあの足利家の分家かなんかでしょ、源氏の名門のうちなんで。
あそうなの、うん、これってさ愛知県のさ、
うん、
だからなんちゅうの徳川の譜代じゃないの。
譜代の家臣でしょうけど、でもこの高家っていう指導係って大体没落した旧有名なお家、
あ
畠山家、公家じゃない武士だけど畠山家とか武田信玄の末裔とか大体そういう人がなって血筋は非常に
吉良家はいいんだ。
いい、もちろんいいです。もうむちゃくちゃいい。
上杉もそれ、
まあ、上杉家はもうすぐね関東管理以来の名門ですから、う
ん、あそっかそっか、
はい、
戦国大名だけじゃなくそうだね、
うん、
慣例だもんね、
はい、
なるほど、はい、徳川綱吉さん
将軍様、
この頃の将軍、元禄時代の征夷大将軍。
それは誰なの、
どの時、
その両乱の時
は、元禄両乱の時は将軒。
ああせや、せやせやせや、ああ思い出した、せやせや、はいはいはい、
あんまり出なかったけどね、
はい、
あの
ハスキーな声で、
そう
ちょっと上ずった感じでやってありましたね、うん、はいはい、
ちょっとなんちゅうのクレイジーだったね、
ちょっとね、うん、そういうまあ
喜怒哀楽が激しいね、うん、キャラだったんですけども、この後逮捕されるんじゃなかった、証券って
薬でしたね、
薬かなんか、うん、暴力沙汰で、
うん、
証券じゃない綱吉さんで、1701年当時でね、55歳、
うん、
どうなんだろう、この頃のこう身分のお高いお家柄の人だと55歳ちょっともうそろそろ隠居かな、まだかまだ、
そんなことないでしょ、
まあ家綱の子だよね、綱吉さん
ってね、綱吉はそうやね、
はい、で水戸光圀さん、
はい、
水戸のご老公は、
はい、
この頃73歳、
うん、水戸公もなんか出るの、その
元禄両乱には出なかったけど、あのあれ八代将軍吉宗で出てた
西田敏行
の時に、うん、
光圀さん、
光圀さんとか、あの光貞でしょ、三つと思って御三家の家康の孫どもが、もうおじいちゃん役じゃん、
うん、
あの三つと紀伊光貞が吉宗のお父ちゃん、
はい、
で大滝秀治さんが
三つ国家康の孫
孫でしょ、だよね、御三家 の,、うん、の二代目でしょ、
うん、
でもうだからこの綱吉さんが津川雅彦で八代将軍
の時ね、はいはいはい、
そのご意見番でその御三家のじいさんたちが出てたっていうので、
まだ生きるんだ、
でそれはあの人がやってたよね、あの長門博之さんがやってたよ、水戸光圀、
ああ、あったな、
兄弟だったよ、津川雅彦と長門博之の兄弟でしょ、
はいはいはい、
ね、うん、あ、光圀の国の字違うね、
そうですね、うん、
はい、だからこの頃にあれでしょ、全国漫遊してるわけでしょ、してないっすね、水戸黄門、うん、
この頃なの、
そうでしょ、だってこう柳沢義康が出てくるじゃんね、水戸黄門、
ああ、そうか、
うん、もう今武田鉄矢になっちゃったけどね、
そうやね、
うん、はい、で柳沢義康、
うん、
そば用人、
はい、
42歳、
村上弘明やね、
うん、そうだね、村上
弘明、両乱の時
そうでしたよ ね、うん、だからあのドラマこのドラマってどうわけわからなくなってきますね、はい、
軸は一応元禄両乱じゃないの、
そうですね、はい、一応、
はい、柳沢義康、はい、
で継承院、
継承院、
はい、
お母さん、
はい、綱吉のおっ母さんが74歳、
う
ん、
はい、
まだブイブイ言わせてんのこの頃、うん、生類憐れみの霊って何年なの、
これより前ですね、何年前かな、うん、まあ、あれも何回も出てる
んだ、ね、あ、そうなんですね、うん、だからでももうじきなくなっちゃうよね、まあ、水戸のご老公もそうだしね、
化粧院、
うん、
うん、もう生類憐れみの霊はね、最後まで、うん、綱吉の治世の最後まで、
はい、五代将軍綱吉の後を後に継ぐのが徳川家信、
家信か、
はい、この頃39歳、
はい、
で家信の後を継ぐのが徳川七代将軍が家継ぐ、
家信が弟おい綱吉の
いとこ、
いとこ、
あのさ
弟の息子、え違う、
そうそう、弟の息子、あのお母ちゃんは異母兄弟だけどさ、おいっ子だよね、
う
ん、だからお玉とお夏、
館林家ですよね、はい、
の子供の子供が家信だから継承院さん嫌がったんでしょ、
八百屋の娘、
うん、はい、で九代将軍じゃ七代将軍、
うん、
家継ぐはまだ生まれてません、
うん、そうですね、
マイナス8歳です、
うん、マイナス8歳、
はい、まだ生まれていません、1709年生まれだそうです、
家信すぐ死んじゃうんだよね、将軍
の子供のうちにね、うん、はい、で家信の時代になるとブイブイ言わす新井白石が 1701年当時で44歳。
高麗白石なんか出てた？
いや、これには元禄繚乱には出てないと思うけど、ただ江戸中期の有名人としては
もうそんな年なんだ、
うん、で、あと真鍋昭房、
はい、
これが家信家継の蕎麦用人。
そうですね、白石と、まあ、昭房のダブルですね。で、
真鍋昭房が1701年当時で、
うん、
35歳です、
うん、
なら次の時代の人だよね、う
ん、農薬者かなんかじゃなかったっけ。
あ、そうなの。真鍋昭房、
うん、役者でしょ。
武士じゃないの。
そうでしょ、家信のお抱えの農が役者かなんかでしょ、
が政治家になっちゃうん
だ、うん、そうそう
そう。森田健作みたいだね。
あー、はい
はい。でさらに次ね、後の八代将軍、
うん、
吉宗さん
は、
はい、この当時17歳。
吉宗が17か。はい、はははは
です。うん。だからまだ少年。西田敏行になってない
んですよ。なる前ですね。はい、だ2回、まあ2回、結構あれ長かった。
長かった。
子供時代長かった、
ね。西田敏行になるまで長かったんですけど、はい。はい、
病気治ったらよし、
放送が治ったら、
天然痘の包帯取ったら西田敏行
突然巨体になってね、うん、あれ印象がなかった
ですね。せやせやせやせや、うん、はいはいはい。
もうさあ、あ、まあ、これそのだって八代将軍吉宗とかももう四半世紀ぐらい前の話じゃん。
やだね。
だって局長降りたんでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう、やめられるって
言ってましたね。やっぱ健康問題じゃないの。
あ、やっぱりダメなのじゃないっていう話ですけどね。健康問題じゃないっていう。来週もう終わってんのかな。
まあ、ほら放送日と収録日的に
説明をするみたいな話ですよね、はい、
うん、でもドクター X 見てもさ、すぐ退場したじゃん。
ああ、座った演技しかしない、
ね、ほとんどしてなかったでしょ、うん、ね、はい。続いてね、まあ、この元禄時代のね、
うん、
まあちょっと江島生島事件ってありましたので、
うん、
まあ、まず江島さん、
江島生島はすんのになんで四十七士が入らへんや
なんかね、これね、江島生島事件ってね、
うん、
あのツイッターでさ、おもれきの日本史用語しりとりやってるじゃん、
はいはいはい、
よく出んのよこれ、はいはいはい、江島生島事件とか、生島新五郎とかってよく出るので、これはちょっとツイッター、おもれきツイッターからの登場です。
それはその繚乱ではあったんですか、そういうシーンは。
なかったと思う、
うん、
でも八代将軍吉宗ではやってた。
ああ、うん、はいはい、
あの人なんだっけ、水色の手紙歌ってた人、
水色の
安倍静江
で、安倍静江、はいはいはい水色の手紙って
はい、だって安倍静江はケリーさんの出身県、三重県の人
だ、ね、ああ、そうなんですか、へえ、
はい、
だからどう
江島さんね、20歳
へえ、若いじゃん。
で、それが
安倍静江なんだ。
そうだね、
うん、
大奥の使いでさ、
うん、
あの御台様かなんかのお使いでさ、
うん、
そのお寺周りとか行くわけでしょ。
そう、
でその代わり歌舞伎見物するわけでしょ、
うん、
二十歳、生意気だね。
それこそだから違うでしょ、世代今と。その
そうだね、うん、
それは10代とかで上がる世界なんだから。
あ、うん、そうだね。でその江島生島の生島慎五郎さん
役者、
はい、
うん、
が30歳、
うん、
一番いい、
まあまあそうですな、
いいです時代ですね。
二十歳の女の子が一番惚れちゃいそうな、
やり方
ですね、ちょっと大人の、
はい。で荻生徂徠、
荻生徂徠、
はい、
うん、
なんでこれあげたんだろう。でもなんか絡んでくるよね、
儒学者でね。それこそその最後にそのなんだっけ、大石たちをね、どう処罰するかっていうのはだいたい議論の時に、
ああ出てた、元禄繚乱出てた、
出てたんじゃないかな、うん、あの林大学の神とこう荻生徂徠がだいたいこう議論して、
うん、
武士として切腹させるべきなのか、罪人として首をはねるべきなのかみたいな。
35歳です、
うん、
はい。ちょっとこっからはね、ちょっと時間がだいぶ来てるんですけど、
ダメ、
元禄文化を代表する有名人、
うん、有名人、
はい、 まず井原西鶴、もうすでに お亡くなりに、
ああこれ車線は死んでるってこと
なんだ、
はいはいはい、
ノーカウント。緒方光琳、
はい、
43歳、
ああそうか、
菱川師宣、
はい、
もうすでにお亡くなりになっております。
浮世絵ですな、
ここね、この2人ね、この最近10年ぐらいでも死んじゃってる。松尾芭蕉も、
うん、
93、4年に亡くなってるんで、1693、4年に亡くなってるんで、
7、8年前、
はい、
うん、元禄文化って言いながら実はちょっと前に死んでるんだ。
そうなんですよ、
まあ、元禄時代長いけどね、
うんうん、で近松門左衛門、
近松
48歳、
うん、
さればでござる、
あ、語りをされてましたな、あの誰だっけ、
エモリトール、
エモリトール、う
ん、よく出るね、エモリトールね、はい、
あの頃よく出てたよね、 NHK に、
う
ん、
そうそう、うん、はい、最後です、
はい、
商人から紀ノ国屋文左衛門、
で紀ノ国屋文左衛門、
これもね、よく知りとりで出てくるのよ、
そうなの、
じゃあそうなの、
ああそう、
紀ノ国屋文左衛門よく出てくるので、ちょっと
気分、
あ、気分って紀ノ国屋文左衛門から来てるの、
まあ、多分社名は取ったんじゃないですか、まあ、直接は関係ないと思うけど、
気分のはんぺんバターで10、
そうそう、両面こんがりきつね色、
うんうん、あんまり好きじゃないの、 はんぺんってしょっからくない、
白いやつ、
うん、
ふがふがですよね、
うんうん、はい、32歳ぐらいだそうです、まあ、この頃になるとあれね、結構な、前回さ、まあ時代しててもいろいろ選抜された人にも差があるけどさ、源平合戦の頃ってさ、もっと若い人多いね、多かったね、
どういうこと、
あの、ね、年齢がさ、なんか こっち の、 あの江戸時代の方がさ、やっぱ平均寿命が長いのかな、
それはやっぱ切り口の問題だよ清盛を死んだ時で切るから、当然その下の世代だから、
そうだね、うん、そうだね、
そうそう
そうだね、そうだ、はい、ね、ちょっとシーズンですのでね、なんか中心グラ見ましょう、
あなたちゃんと見なさいよ、
何を見ていいか分かんない、
映画でもなんか一回筋がとなんかやってるじゃん、だいだそれこそ年末やるでしょテレビ
って、今年やる、
うーん、BS とか ないの、
ない、
CS とか、
ない、
そうなの、
ない
ビデオ借りてきないよ、映画とか、ダメですよ、日本人だったらやっぱり忠臣蔵についてちょっと一言言えるぐらいでないと、
もう言えたじゃん、
言えてないし、生島慎吾郎とか、なんか枝葉の話ばっかりじゃん
そう、これじゃあもう一回今度よ、でもさ四十七子これ年齢いったってさ、
まあ確かにね、
うん、ピンからなぜそんなもんでしょって、
だけどほらいろんなシーンあるじゃん、
それは赤穂事件とか赤穂浪士でって言って一回やったらいいんじゃないの、
やらない、
あの、じゃあ赤穂浪士入れたら数年封印ってことですね、
そうですね、
はい、じゃあちょっとお便りだけ読もう、
手紙、
はい、
はい、
埼玉の片隅さんからいただきました、
片隅、
はい、皆さんこんにちは、パタリロ漫画家マヤミネオ先生の映画が人気急上昇中の埼玉県ですが、実は有名な古墳群があります、
う
ん、生田市、行田市に埼玉の県名の由来となった埼玉という、
うん、
埼玉という地名がありますが、うん、その近辺に約10基の古墳があります、
はい、
そこから金の銘の入った鉄剣、うん、金かな、
うん、金でしょう、
ね、
うん、
金作銘鉄剣も出土しており、
うん、
先玉不土器の丘博物館で見ることができます、
はい、
一部の古墳には登ることもでき、石田三成が押し城攻めの際に陣を置いたそうです、
うん、
私も登りましたがとても眺めが良いです、もっとアピールすれば埼玉の魅力度も上がるのになと少し残念です、お二人は埼玉に来られたことはありますかと聞いただきました、
はい、
あの、え、金 金作名鉄拳って、あの、うん、若武とか書いてるやつ。
ああそうでしょう、なんだっけ、稲荷山古墳だっけ。
あ、うん、あの鉄拳を
多分そうでしょ。
金っていうのはあれ、金
をこう象眼ってやつでしょ、こう鉄に金をこう埋め込んで文字にしてある。
あの鉄拳で金が入ってるの。
鉄の剣に金で字が彫ったのをこう埋め込んである。
へえ、ただの錆びた、
いや、やっぱ鉄は錆びてるけど、だ文字は金だから錆びないじゃん。だから字が読めたわけじゃないですか。
あ、そうなんだ、うん、あれ国宝なの。
国宝じゃない、違うかな。
ブサテに来てた。ブサテじゃない、ブサテ
図録に載ってるでしょ。
載ってるかな、見たかな、うん、いやあ、こっちのそっちの図録ね、うん、あるわ。
え、来てる。
あ、矛が、矛だ、
あ、国宝だよ、国宝。
あ、そう、そりゃそうだよね。
はい、
はい、なるほど。
はい、
埼玉はね、素通りしかないのよね。
あ、本当に。もう餃子もう推しも行ったよ。
餃子は何、餃子が美味しいの。
絶対言うと思う。ゼリーフライとか知らない。
は、
あ、ダメだね。
ゼリーって何、あの寒天のやつ。
あ、
あのこれトムとジェリーの
思うツボだね。
何ゼリー、
ネットで調べてください。
あれ、あの魚煮たらプリンプリンになるやつ。
違う、
ニコゴリゼリー。
違 う、埼玉の片隅さんが笑ってますよ。
じゃあもう行かない。
帰
る、埼玉行かない。
行かへんのかい。
はい、続いてあずささんからいただきました。
あずさん、
はい、あ、ごめん、あれ美味しいじゃんね、埼玉って。
何、
お芋。
芋、
ほら、あれ違うの、マンガン堂の
芋。マンガン堂って何。
お菓子屋。
知らん。
あのほら、さつまいものさ、
ああ、
なんだっけ、さつまいも、
あ、まあ、川越とか有名ですよね、さつまいも。
ほら、うん、なんだ、きんつ、さつまいものきんつばってあれ埼玉じゃないの。
マンガン堂、さつまいものきんつばってあんたが好きなやつじゃないの。
あ、僕は芋ようか
ん。あ、ようかんか。
僕は船輪の芋ようかんが好きなんだ。あれ、マンガン堂って時々来るじゃん、
ね、わかんない、まあ、だ川越は有名ですね、さつまいも、まあ、あの辺は結構有名ですね、確かに、うん、
それぐらいしか知識がない、うん、
ひどいね、
うん、そうだよね。あと鉄道博物館も行ったことないしさ。
マジで、
うん、なんよ。京都は行ったよ。
あ、そうなんですか、
うん、行った。
あ、そうなん、
あなたは絶対行かないから誘わなかった。
あ、うん、もう行きました。
行くと、あ、行ったの、うん、行かないって言ってたじゃん。
行かない、そうそう、恨みがあるんで行かないですけど、
うん、
その後3回ぐらい行きましたね。
ない、
結局、いや、そうそう、やむを得ずですよ。
いや、
仕事上行かざるを得ない。
いや、気使って、
いや、そう、いや、そうですよ、
この間も行ったって言わずに。
あ、本当に、いや、もちろん未だにもういろいろ思いはありますけど、便所でしょんべんしてきてやりましたよ。
本当やっちまったね。
便所でもおしっこしてきてって
本当に、うん、ちょっとアパカかなと思いましたが。はい、もう今日は
やばい、
ここまでにします。
終わった、はい、あずささんって言ったよ
今。あずささん、次回読みます。
はい、
あ、次回、うん、次回読みます。はい、待っててね。はい、じゃあ本日はここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと、検索してください、
うん、
はい、ちょっと寒くなってきたのかな、
はい、
みんな筆武将になってるよ。
言うんだ。言わないって言ったじゃん。
言わないけど、ちょっとお便りもうちょっと欲しいなと。
言うっていうことはよっぽど困ってるってことなんじゃないのかな。
そんなことはないよ。ちょっと言ってみただけだよ。
あ、そうなんだ。
お便り欲しいな。はい。
心の叫びが音になってますけど。
ねえ、これも波があるんだよ。
むちゃくちゃ多い時と、
いっぱい来る時はいっぱい来るし、 あんまり来ない時と、
うん、
でいっぱい来ると困るの少ないと
制限かけたり来なかったらよこせ
難しいねこういうのってね。めんどくせーなー、はい、ちょっとお便りが少ないと、
うん、
僕たちのポテンシャルが下がっちゃう。
そうですね、
寂しい病になっちゃう。
だだ下がりです、
うん、あまたイベントやろうと思えなくなっちゃうかも。
そうやね
ほんまかいなはい、ちょっとお便り欲しいです。よろしくお願いします、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。